キャッチザドリーム。
皆さんこんにちは、坂本春之のプロの流儀始まりました。メイン MC の坂本春之です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は専門家の方をお呼びして仕事へのこだわり、仕事の流儀をお聞きする番組です。ということで、はい、本日も素敵なゲストにお越しいただいております。リピートファンマーケティングの専門家、 RFM ラボラトリー代表の近藤俊弘さんです。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、早速なんですけども、今回、はい、近藤さんお呼びしたのは、
はい、ですね、こんちゃんはですね、チェーブスワース会議、うちやってるコミュニティの、初めからのメンバーでもあって、でいろいろ、リスト管理ですね、リピートファンマーケティングということで、はい、僕らはいろんなリストってお客様の付き合いあるんですけど、そこのリストとちゃんと付き合ってるかどうかっていうと結構怪しいところがありましてですね、っていうのを近藤さんに教わって、そうだなと思っていろいろ今教わってうちのね、この太極拳の生徒さんのリスト、ね、はい、にどういうふうにこうちゃんと対応するかっていうところもお手伝いいただいてたりするし、はい、あと僕のクライアントさんのねコミュニティがあるんですけど、そこのリストをどうするかな今ご相談もしてると思うので、ぜひね、事業コンサルの舞台に関わらず人と関わることをしてる方にいろいろ話を聞いてもらいたいなと思って、
なるほど。近藤さんはね、あの第2火曜日のこの時間帯に同じく RFM ラボラトリーの番組を一緒にね、私もやらせていただいてるんですよね。
はい、そうですね。2週間前ですね。
そうなんですよね。でやっぱりその中でもそのリストは宝の地図だとよくね伺っていたので、今日はまたそのちょっと原点に帰るような感じですかね。
そうですね、
近藤さんのね、お話を伺いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。それではまずは1曲お送りいたします。クール&ザギングでジョアンナ。この番組は夢が目標に変わる場所、大森動画工房の提供でお送りします。それでは改めましてゲストをご紹介いたします。川崎 FM にて毎月第2火曜日14時から RFM ラボラトリーメイン MC もされていらっしゃいますリピートファンマーケティング専門家のRFM ラボラトリー代表の近藤俊弘さんです。
はい、こんにちは。
こんにちは。
失礼しました。リピートです。
大丈夫です。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、なんかね、逆にいつも会ってるからこそちょっと緊張しちゃったりして
ね、ちょっとそんな気がします。なんかね、ポジション変わるってちょっとドキドキしますね。
ですよね。そうですね、違いますからね。
じゃあ僕もね、よくお話聞いてるから逆にちょっとそんな感じもあるかもしれないけど、はい、改めてね、じゃあ現在近藤さん、こんちゃん、どんなお仕事されてるか、ちょっとその辺からお話を聞きたいと思います。
はい、はい、私はリピートファンマーケティング専門家という肩書きで活動しています。具体的に何をやるかっていうと、皆さんの手元にはお客さんのリストであったり、あとは購買のデータ、取引の情報とかがあると思うんですね。でそれを活用して、いわゆる長く買い続けるお客様作りを行っていって、いわゆる顧客生涯価値っていうことを聞いたことがあるかもしれないんですが、それを高めていくっていうようなことをサポートしています。で、具体的にどんなことかっていうと、新しいお客さんをこう取るっていうようなことを仕事にされている方はたくさんいらっしゃると思うんですよね。僕はどちらかというと、その初めて出会った後、初めには2回目の購入からどうやっていくかっていうのを、取り組みをサポートしています。で2回目買ってもらった後に、その後3回目4回目と、継続的に買ってもらうっていうことと、またその、その会社とか商品とかサービスのことが応援したいとか、好きになってもらうというようなことをしていくための関係性作りにも取り組んでいるというようなことをやっています。
なるほど。どうしてもね、初めのねお客様と出会うことにはすごい全力集中しちゃうけど、 そうですね、その後、ふわっと気が抜けちゃったりしますもんね。
はい、その後が実は大事で、やっぱ事業長く続けていたら支えてくれてる人っていうのは当然これまでのお客様なので、その人たちを長く続けるように どういうことを関係性が作れるかって、うん、そうすると、まあ、基盤ができるので、うんうんうん、事業も安定してきますよね。ただそれを安定した土台をもとに次の成長にもつながりやすくなるんじゃないかなっていうのが僕の考え方です、
う
ん
う
ん、
なるほど、はい、そもそも、まあ、そういうお仕事をしようと思ったっていうのがきっかけというかどういうことだったんですか。
そうですね、まあ、2つぐらい理由があって、うん、まあ、1つは20代の時に僕がまさに体験したことと、はい、もう1つは自分のキャリアをこう先々まで考えた時にどういうふうなこうキャリア形成をしたらいいのかなっていうことで、今の仕事に至ったということがあります。で、一つ目の20代の時の体験っていうのは、まあ、僕自身が20代の時に、まあ、勤めた会社がベンチャー企業 で3年ぐらいしか会社自体が持たなかったんですよね。で、事業を撤退して会社清算っていうような経験があって、でその時にやっぱ長くこう会社が続くっていうのは当たり前のようで当たり前じゃない、
うんうん、
だからそれを長く続けていくには何が必要不可欠かなって考えた時に、まあ、やっぱいろいろあると思うんですが、やっぱその何かサービス提供した時の対価を払ってくれるお客様、
うん、
やっぱその存在っていうのが大事だなと。じゃあそういうお客様といかに長く続けるっていうことができると事業も続けられるんじゃないかなと思ったのが、まあ、一つ、
うんうんうん、
それがまあ原体験としてあるっていうことですね。
はい、
でもう一つは自分のキャリアを考えた時に、まあ、やっぱずっとその会社が、助けてくれるわけではないと、
うんうんうん、
やっぱり自分の力でどうにかしていかなければいけないっていう風になった時に、どこの立ち位置にいたら自分が長く活躍し続けるかってことを考えてました。でマーケティングっていう仕事に携わっていて、でマーケティングに関わる人って世の中にたくさんいるし、領域も幅広いので、その中で自分が生き残っていくにはどこにいたら勝ち残れるか生き残っていけるかっていうことを、それはもう20代の頃から僕ずっと考えてました、
うん、
でいろいろとこう探していった時に、まあ、新しいお客さんを取ることをやってる人ってたくさんいるじゃないですか、
はい、
まあ、あと商品開発したりする人もたくさんいる、広告作る人もたくさんいるってなった時に、既存客との関係性を作っていくとこっていうのは結構空白地帯だなと思ってたので、
うん、
そこに自分のポジションを立ち位置を取れて、
うん、
いければそこで何か実績を作って活躍し続けていれば、おのずと横にも広がるんじゃないかなと。だからここでまず自分の立ち位置をしっかり掴もうと思ったのがきっかけです。
なんか20代からねそういうこと考えてらっしゃるって僕は本当こんちゃんらしいなって思ってきたんですけど、まあ、今のねそのきっかけの中に全部、詰まってると思うんですけれども、あえてそのこの仕事に対してこだわっていると、こんちゃんの流儀ってどんなところですか、
ね、そうですね、まあ、自分の性格上その、うん、なんて言ったらいいの、人見知りなんですね。
お
早い話お、なんかこう人とのお付き合いを広く浅くとかっていうタイプよりかは、はい、
うんうん、
長く太くっていう方が合ってるなと思って、なんか仕事をしていく上でもその長く太くっていう関係性を作るっていうことが、はい、やっぱ自分には適してるなと、
うんうんうん、
じゃあその長く太くっていう関係性を作っていくときに何が大事かっていうのは、これも20代の時に僕のボスだった人に言われたんですけれども、うんうん、やっぱそのギブアンドテイクっていう言葉はあるじゃないですか。
そうですね、
自分が何かこうギブしたら相手からの見返りを求める、
うんうん、
そうではなくって、もうギブアンドギブアンドギブアンドテイクぐらいな感覚でくださいと
ギブが3回、
はい、だまず自分が貢献するってことは当然、
はい、
であんまり見返りは求めない、
うんうんうんうん、
で何か返ってくるのはタイミングもあるし、どっから返ってくるかも分かんないので、あんますぐには求めず、とにかく自分ができることで貢献していきなさいっていうことを教えてもらったのを、それをやってると結局相手との関係性も長く太くいくんじゃないかなとか。
そのギブアンド のギブアンドギブアンドテイク、このギブが3回後に、まあ、テイク戻ってくるよっていうところなんですけど、そのギブした相手じゃなくて回り回って違うところからも返ってくるよっていうのが先輩のボスの教えだったんです
か？どっから返ってくるか分かんないので、はい、ただそういう、こう自分が貢献するってことをやっていたら、貢献した方じゃなくても周りで見ている人もいるじゃないですか。そうするとどっから帰ってくるかわからないので、っていうことは言われました
ね。まさにね。でもそうそう、貢献して貢献して貢献してでもその人からってどうしても思っちゃうけど、そうじゃないってところがやっぱり画期的ですよね。
で、そうです、はい、で、この間たまたまあのラジオに出ていただいた方がおっしゃってた言葉がすごくいい言葉だったんですけども、それがまあ応援の循環っていう言葉で。まず自分から誰かのことを応援していくと、それがこう周りからも自分が応援してもらえる、それが循環していくと結局自分の周りの方がこう幸せになっていくだろうし、関係性もやっぱ長く太くなっていく、そうするとなんか皆さんハッピーになれるんじゃないかなってい
う。なるほど、なるほど、
はい、
面白いですね。あの最近ね、うちの界隈ではストーリーの話よくしてるし、であのその中で僕本当にそう思ってるのは、今その自分が何かやってるって見られてるんですね。
あ、そうですね、
常にね。で特にコロナ以降って本当にそうじゃないですか、はい、出ない代わりにすごく見られてるっていう感じしません？
そうですね、
何かやったのってすごく影響力が多くて、こそこそやろうが堂々とやらどっかで見られてる、はい、だとしたらね、自分のその本質に沿った行動することによって、いろんなことがまたね循環が起こってくるって、応援の循環もそうなのかなと思って言ってました。
だからもう短期的なやっぱり果実は取りたいのは誰しもそうじゃないですか、
取りたいですね、
はい、まあ、だけどもう少しこう目線を先に向けて、中長期的にまあこう何でしょう、良くなるようにっていう思考の方が僕は強いかもしれないです。
中長期的にですね、そうですね、やっぱギブアンドギブアンドギブの時も中長期的なものですもんね、
はい、まあ、どっか
でどっかでなんか帰ってくるぐらいの方に思ってないと、これだけやったのになんで帰ってこないんだってなると自分の精神的にも
そっか、家宝は寝て待てみたいな感じですかね、はい、
なるほど、なるほど、
そんな感じです
あね、はい
多分あれですよね、帰ってきてないんじゃなくて帰ってきたことに気づいてないんじゃないかと。
あ、それもありますね、
で自分事だと気づかないですよね、人の見てるとすごくもう帰ってきてるなと思うことよくあるので、本当に応援の循環というのをね、身にします。ちなみにそのこの言葉をいただいた、まあ、応援の循環じゃなくてギブギブギブ&テイクを切ったその先輩の方とか今お付き合いとかあるんですか？
あ、そうですね、はい、僕はその20代の時に勤めていた会社の社長だった方です、今は、長野県の方で、市議会議員にな
ってます。
じゃあ長野でギブギブギブしてるんですね、きっとね、
地域のために多分今頑張ってらっしゃいますね。
なるほど、
はい、
さていい時間なんですかね、今後ですかね、こんちゃんはこんなことを考えてるかとかね、どんなことをやっていきたいか、ぜひねお聞きしたいと思うんですけども。
まあ、そうですね、はい、まあ、やっぱりこう自分の中の軸っていうのは、やっぱ長く太くみたいな感じで、100年続く老舗企業のような中小企業が増えていくと、まあ、日本自体が元気になってくんじゃないかなと、そうなるとそこで働いてる、まあ、経営者の方、従業員の方、さらにはその家族の方が笑顔で幸せに過ごしていけるってことに少しでも貢献できたらなというふうに思ってます。で、まあ、日常普通にこう時が流れて続いていくのって当たり前じゃないですか。
そうですね、
だけども今回のコロナみたいなことで予期せぬことでこう事業が続かなくなっちゃったりっていうこともあると思うんですよ、でもどんな状況になったとしても、まあ、長く続くっていうことができると大事だなと、でそれにはやっぱ応援され続けるとか愛され続ける存在になる、それはまあ会社だっても個人だっても当てはまるんじゃないかなと、でそうなってくると、まあ何か社会がこう明るくハッピーになっていくんじゃないかなっていう、それに何か少しでも貢献できたらなというふうに思います。
い いいですね、やっぱり土台になるんですよね、やっぱりその太く長く続いて愛され続けるとか、
う
ん、
まあ、そうですね、
そうなってくると長く続けられる安心感ってすごくありますよね、
はい、あとね、長く、うん、細く長くじゃなくて長く太くっていうのがいいですよね。
そうですね、
うちのミッションも最高のパフォーマンスを最長になので、はい、うん、最高じゃないというなんですよね、やっぱり細くよりも太くいきたいですよね。
そうですね、だからどうしてもいろんな、うん、何でしょう、数を求めに行くってそれも大事なんですけども、うん、はい、まあ、数だけを求めていくとやっぱ辛いじゃないですか、
うん、辛いです、
はい、その中で、まあ、濃さとかっていうことがあった方が、うん、なんか自分にとっては合ってるなっていうのが、うんうんうん、それはまあ個人の考え方とか価値観だと思うんですけど、
うんうんうんうん、太くの意味もね、いろいろありますよね、やっぱり幸せが太いとかね、そういうことね、うん、売り上げがどうのこうのだけではなく、はい、やりがいとかね、はい、達成感とかね、本当に貢献とか、はい、そういうところも太くしていきたいですよね、
はい、
そうですね、うん、って思ってば太極拳とかも長く続くからまさになんですよね。
確かに、
うん、1500年きつついてます
ね。やっぱり太く長く続いていくっていうところが、まあ、ちょっと共通してるなってすごい感じました。
ね、個人としても企業としても太く長くいきたいですよね、
うん、そうですね、はい、
はい、それではここで近藤さんからのリクエスト曲の紹介をお願いいたします。
はい、流す楽曲はですね、まあ、僕のラジオの中でも固定で流している楽曲で、まあ、サザンオールスターズの希望の轍なんですけれども、まあ、まだまだ先行き不透明なので、こういう時だからこそ希望を持つことってやっぱ大事だなということで、まあ、タイトルにもあるように希望を持てるようにということでこの曲を選びました。それではサザンオールスターズで希望の轍どうぞ。
小さな会社の儲ける力を育てるスマイルマネージメントオーディットシステムの小野沢十一税理士事務所もプロの流儀を応援しています。
はい、今日はゲストにリピートファンマーケティングの専門家 RFM ラボラトリー代表の近藤俊博さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか。あのいつもと違うパターンだったんですけど。
いや、なんかちょっとやっぱ違いますね。座ってる位置も違いますし、
ね、はい、ゲストだとまた違いますよね。
そうですね、いつもはこう聞き役ですからね、はい、
なるほど。
なんか今日はすごい喋ったかな。
そうですよね、またね違った感じで、うん、改めてあの私もあの近藤さんの原点の話を今日聞けたなってすごく感じたんですけど、ね、うんうんうん、あの坂本さんいかがでしたか。
そうですね、あの長く太くっていうのはやっぱりね、太極拳って、うん、まあ、個人のレベルでね長く太く、まあ、不老長寿とか、
うんうん、
ところを目指してますけど、うん、まあ、最近僕も考えるのは企業のねは不老長寿っていうか不死の生命体を作ってるわけじゃないですか、
はい、
でだとしたら幸せに長く太く生きていける企業を作りたいし、でそれを支える個人個人社員とか、まあ、経営者もそうですね、うん、それも個人として長く太く生きていけないと、
うんうんうん、
不健康でね、
うんうん、
とか言いながら必死でやったら大変ですよね。
大変ですね、
うん、多分あの同じことを考えながらやっていくことが、はい、その両方のね、長く太く達成できるんじゃないかなって思って聞いてましたね、うん、あとギブギブギブ&テイクっていうのは、しかも相手からだけじゃないっていうのが非常に学びになりましたね、
うん、そうですね、うん、私もそこすごい大事だなと思って、あんまり見返りを求めすぎないってね。
いや、まあ、いつか来る。
そう、そのくらいが気楽ですね。はい、ありがとうございます。そんなあの近藤さんはですね、こちらの川崎 FM で第2火曜日の14時から、RFM ラボラトリー番組やっておりますので、ぜひ皆さんお聞きください。はい、そして次回8月のゲストさんがもう決まってるんですよね。
そうですね、小林郎さんという方で、調査会議のメンバーでもあるんですけど、はい、新刊をね8月10日に出版されるので、そのお話も含めていろいろお伺いしたいと思っております。
はい、楽しみです。はい、いや近藤さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では皆さんからの感想リクエスト質問を募集しています。川崎 FM のホームページにあります番組へのリクエストをクリックして、番組名はキャッチザドリームを選び、メッセージ欄にプロの流儀とお書きの上お送りください。
はい、次回は8月24日火曜日14時にお会いしましょう。
この番組は全日本重建連盟横浜支部の提供でお送りしました。